ありがとう、作家の本田健です。今日は久しぶりに東京のオフィスでこれを収録しております。明日からいよいよドバイに行くので、またドバイからもいろんなねシリーズをお届けしたいと思います。今回のテーマはヒーリングクライシスの時に絶対にやってはいけないこと7つということで、ヒーリングクライシスについてはですね、いろんな方たちに質問を受けます。特に海外の人たちから質問が多い感じがします。ヒーリングクライシスってすごく思い当たることがあるけど、その時についつい慌ててしまったりとか、あるいは焦って何か、本当はねやらないような決断をしてしまったりとか行動してしまったりとかするので、そのあたりこういったことを気をつけてくださいよというのが今日のテーマです。これをご覧になっている皆さんの中には、今現在進行形でこのヒーリングクライシスが起きている人もいるかもしれません。そういう方はですね、ぜひこのヒーリングクライシスというのは何なのか、そしてその意味、自分にとってどういう意味があるのか、そこからどうやったら脱出できるのか、まあ脱出するというよりは、まあ、やり過ごすというか乗り越えるというか、そのステージを完了させて次に行くっていうのがより正確だと思うんですが、そのあたりのことを今日話したいと思います。さあ、では早速聞きましょう。1番目、これは失敗だ、元に戻ったと思って決めつけるってことですね。例えば何か振り出しに戻ったり、結婚してて、何年かね結婚してたんだけど、やっぱり離婚してしまってまたシングルに戻ってしまった、ビジネスをスタートしたんだけどお店を出したんだけど結局うまくいかなかった、そうするとですね、これは、この結婚失敗だった、ビジネスは失敗だったっていうふうに思うのは、ごく自然だと思います。でもそこで諦めずに、失敗だとか、これがね、また振り出しに戻っちゃった、例えば1000万ぐらい貯金が貯まったのにいろんなことを失敗してゼロになっちゃった、それは失敗ではなく元に戻ったわけでもなく、いろんな体験と引き換えに現金残高が減ったと思ってください。結婚生活もですね、この結婚はうまくいかなかったかもしれないけど、次の結婚のためにめちゃくちゃ役に立ったな、次のパートナーとはこういうミスをしないようにしよう、ここはちょっとぐいぐい押しすぎて、そしてパートナーが嫌になって逃げてしまった、あるいはこういうこと言われたから自分はすごく嫌だと思って辞めてしまった、こんな感じのことをですね、ぜひ次のパートナーシップに生かす、こう決めると失敗というのはなくなります。2番目、無理にポジティブになろうとする、これね結構皆さんあるんじゃないでしょうか。自分がですね何かやろうとした時に、うまくいかない時っていうのはもう絶対大丈夫とかね、そういうふうになってしまうと今度自分が苦しくなってしまいます。なので、あ、今すごくうまくいかないっていうとこなんだなっていうふうな、感じのことを感じながら、そして感謝しなきゃとかね、なんか波動を上げなくちゃとか、ネガティブは禁止とかっていうふうになるのじゃなくて、あ、感謝できないなとかね、あるいはこれじゃあなんかワクワクしないなとか、もうすごくずっとネガティブだなっていうふうなのを一回受け入れる、そうすることによってですね、自然とこうふーっと浮上するというか、なんかこう下がっていく時ってのは下に下がってもそこについた体験がないと上に上がれません。なのでそれをですね、ぜひやっていただきたいと思います。そのためには過度にポジティブになって途中でね、今どんどんどんどん下がってんのにイエーイとかって思わないってことですよね。例えば今ビルから落ちててもうこれでねクラッシュするっていうのは、あ、風が気持ちいいなんて言ってる場合じゃないんです。なので、いろんなものがうまくいかない時、その時にはですね、ただ、ああうまくいかないな、残念だなっていうのを感じ切りましょう。それによって初めて上がれるようになります。3番目、重要な決断を急いで下す、これもですねやってはいけません。例えば仕事を辞めちゃう、もう嫌だから辞めちゃうとか、あるいはもうこの人と会いたくないと思って簡単に人間関係を切ってしまう、でお金のことも本当はもう少しちゃんと慎重に決めてもいいんだけど、なんかこのなんか仮想通貨が上がりそうだとかっていうのでやっちゃう。そうするとですね、ヒーリングクライシスに行くといる時の決断っていうのは大抵裏目に出ます。なのでそういう時に付き合い出したり、そういった時に投資を始めたり、そういうのって大抵うまくいかなくなるんですよね。なのでぜひ気をつけていただきたいと思います。これがですね、あなたが気をつけなくちゃいけないところです。なぜかというと、ヒーリングクライシスの最中っていうのはちょっとある意味正常な判断ができない状態なんですよね。それは例えば健康の状態もそうだし、そのメンタルもですねちょっと弱ってたりとか、あるいはこう辛くなってる時になかなかいい決断っていうのはできないと思います。なのでその時にですね、無理やり それを何とかしようとは思わない方がいいと思います。なので、そういうタイミングでですね、ああ残念だなとかと思うときは大丈夫です。ぜひですね、それを、自分の糧にしながら、次に行っていただきたいと思います。なので、そこになんか仕事を辞めたり、人間関係をひたすら切りまくったり、あるいはもうなんか変なことをいっぱいしてしまう、そういうふうなことをするとまた今度ヒーリングクライシスがもっともっとひどくなる可能性があります。まあ、それも含めて人生かもしれませんが、それをぜひ気をつけてください。4番目、自分を責める、そして分析しすぎる。これ頭のいい人に多いですね。例えばなんでこんなことになっちゃったんだろうっていうふうに思うと、今度ですね、その分析しようとすると、それはお前がバカだったからだとか、お前が不注意だったからだとか、不誠実だったからだとか、なんかそうやって自分をどんどんどんどん責めるサイクルに入ってしまいます。そうするとですね、楽しくなくなっちゃうし、自分責めのモードになっちゃうんですよね。で、自分を責めるっていうのは一見嫌なことみたいなんですけど、なんかね、すごく自分の傷を舐めるみたいな、結構陶酔してしまうというか、自分を責めるモードに入ってしまったら、なんかね、結構自分のかさぶたを剥がすみたいな、痛いけどなんか気持ちいいみたいな、そんなところになってしまいます。なので、なんでこうなってしまったんだろうとか分析し始めると、それがですね、今度もっともっとあなたをドツボにはめていくことになります。例えば、なんでパートナーシップがうまくいかなかったんだろう、それはお前の、男性として女性としての魅力がないからだ、余計なこと言っちゃうからだ、いい言葉をかけられないからだ、人の感情を逆なでしてしまうところがあるからだ、自分のトラウマがね、いっぱいありすぎて、お父さんとお母さんからすごいネガティブなものをいっぱい受け継いだから、だから自分もダメなんだ。まあ、そうやって考えていくと、結局ですね、癒しにならず自己裁判になります。で、そして自分が検事で、あのお前こんなことひどいことやったから死刑に値する、そうですね、死刑って言って裁判官もやってしまって、弁護士いないということになってしまいます。なので、この自分を責める、分析しすぎる、これはぜひ気をつけていただきたいと思います。5番目、誰にも話さずに一人で抱え込む。これもですね、ヒーリングクライシス渦中の人はそうじゃないでしょうか。もし今あなたがすごく今人生どん底で辛いんだって言ったら、大抵の人たちは親身になってくれると思います。その人たちがね、お金を貸してくれたりとか、なんか癌になったあのこう体を代わりに交換してくれるとか、そういうことはないかもしれませんが、まあ、それでもね、なんか今そう辛い状態なんだっていう話をすると、なんかね、優しい言葉かけてくれたり、ご飯ご馳走してくれたりとか、そうやってですね、なんか一人じゃないというか、助けてくれる人がいるんだ、人の話を聞いてくれる人がいるんだ、愚痴を聞いてくれる人がいるんだ、それでもね、だいぶいいんじゃないでしょうか。なので、ちょっとしんどいんだっていうことを言えるだけでも、そういう友達がいるといいですよね。なので、そういう意味では普段からね、そのヒーリングクライシスに入る前からいい友情を持ってるっていうのは、実は、大きなポイントだったりするんですけど、まあ、それはともかく、ヒーリングクライシスの時こそいろんな人たちに話して、そして今こういう自分は辛い状態なんだ、これをですね、ぜひ、伝えてください。それによって、あなたがこう自分がね、落ち込んだ時に、また今度助けてあげられる側にも回れますし、誰かに助けてもらうっていうのは、実はすごく勇気がいることなので、きっとですね、その人のためにもなるというか、その人もね、すごくね、喜ぶんじゃないかなというふうに思います。でね、そういう時に、なんかやたらとポジティブになっちゃって、大丈夫大丈夫とかっていうふうにすると、どんどん傷が、深まります。僕の友達でも言いましたけど、例えばそれ血出てるよっていうふうに友達に言われた時、大丈夫大丈夫、これは気のせいだし、ケチャップだからとかって言いながら、ドクドク血が出てるみたいな、やっぱりね、その奥さんがいなくなったりとか、奥さんが亡くなったりとかする時、あるいはお子さんが亡くなったりする時っていうのは、大丈夫なはずがないんです。なので、そういった悲しみとか苦しみとか辛さみたいなのを分かち合えると本当はいいですよね。さあ、6番目、刺激情報を人に過剰に触れる。例えばもうなんか SNS でこういろんなのを見まくったりとか、そういう時にね、人は陰謀論に、はまるんですよね。なので、こう傷がね、ようやく治りかけの時に、いろんな過剰なその強い刺激を受けてしまうと、かさぶたがまたね、剥がされてしまいます。なので、辛い時はテレビとか、そう SNS とかそういうものからちょっと、距離を保ってですね、まあ、映画とかそういうのでも、こう Netflix でもいいですけど、やや静かめなやつ、そういったものがいいんじゃないかなというふうに思います。 まあ、そういう意味では今むき出しの状態になっているわけなので、それをですね、やっぱり保護してあげる、癒してあげる必要があると思います。さあ7番目、とにかくもう早く終わらせようと思って焦る。これはヒーリングクライシスに入るとすぐ思うんじゃないでしょうか。そういった人はですね、コスパとかタイパとかを考えるんですよ。で、例えば僕がね、ヒーリングクライシスから一瞬で抜け出る方とかっていう動画を見たらクリックしてしまったり、そんなに一瞬で抜け出れません。なので、例えば30年40年50年かけていろいろ作ってしまった課題みたいなものは、そんなね、半年やそこらで抜けられるわけがないわけで、まあ数年ハマる人もいるわけですよ。なので長い時間から見たら、その数年は皆さんにとって次の段階の自分を作り出すような、そういう熟成期間でもあるんですよね。なので、そういうふうに考えていただければ、あなたのですね、ヒーリングも進むんじゃないかなというふうに思います。まあ、このヒーリングクライシスに関してはね、いっぱい質問もいただいているので、ぜひあなたにこういう形でお届けしたいと思います。ヒーリングクライシスというのは、人生が壊れるということではなくて、まあ、人生がある意味本来の立ち位置に戻るために、こう軌道修正していく、そのためにいろんなものが壊れていく、そしてまた破壊されて、それが、再生されて癒されていく、まあ、怪我してるようなもんですよね。なので、そういうふうな状態だと思ってください。無理してきた方、この無理が続かない、これそれが体に出たり心に出たりしてるんですよね。なので、ぜひ自分に優しくしていただきたいと思います。あなたにいっぱい愛を送りたいと思います。ヒーリングクライシスの最中の皆さん、ぜひお互い支え合って、愚痴をいっぱい言って、まあ、そういうふうなことをやるっていうのも、ヒーリングの大きなステップになると思います。あなたのヒーリングクライシスの乗り越え方、今価値の方は苦しいんですみたいなことを書いてもいいかもしれませんね。ぜひあなたの気持ち、そして体験をシェアしてください。コメント欄を、とってもとっても楽しみにしています。空港でね、どうしてもぼーっと待たなくちゃいけない時間があるんですよ。その時に、皆さんからのコメントを読むのは、僕のなんか、すごくこう気晴らし兼すごく充実した感じの時間使い方になるので、ぜひコメントお願いします。では終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。 YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか。実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ一言どうぞ。
はい、はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね、2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もう10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーしてお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。